聖書考古学講演会ナンバー8、ノアの箱舟。講師ロス・パターソン、通訳砂川満。会場コザバプテスト教会。
Now we're going to talk about another big story in the Bible.
今からお話しすることもですね、聖書に記録されている、まあ、大きな出来事についてであります。
And again, this is going to be the basis of all our study.
私たちの研究のですね、基本はあくまでこの聖書であります。
And it's useful to review the background to the story.
今からですね、まあ、このノアの洪水の物語をですね、さっとおさらいしてみましょう。
We have a situation where the earth was very wicked, it says in the Bible.
聖書によると、この世界がですね、甚だ、まあ、堕落して、悪人で満ちてしまったという記録がありまして。
It was so bad, it says, every imagination of the thoughts of the heart was only evil continually.
人が心に思いはかること、すべてがですね、悪いことばかりであると書かれています。
And God says he will not always strive with man. His days will be 120 years.
そしてこの地を滅ぼすことにした神様はですね、120年間の猶予を置かれました。定められました。
But there was a man called Noah who walked with God.
そして神様はですね、神様に忠実なノアという人物を立てられたんです。
And God instructed Noah to build an ark.
ノアにですね、箱舟を作るようにとの指示を与えました。
And it says God waited in the days of Noah. Very patient, obviously God is.
そしてノアの、ノアが箱舟を建造している間ですね、神様は、待っておられたと聖書に書かれています。
It says in Hebrews, by faith,Noah being warned of God of things not seen.
ヘブル人への手紙にはノアはですね、信仰によってこの見告げを受けて、その家族を救うために箱舟を作ったと書かれています。
Noah believed God by faith.
信仰によってノアは神様を受け入れ、信じたわけです。
And likewise, we can believe this book without any archaeological evidence.
仮に考古学的な証拠がなかったとしても、私たちは聖書の御言葉からですね、これが事実だったと信じることができますよね。
We don't need these things to be found to prove the Bible is the word of God.
聖書が神の言葉であるということを考古学的な発見がなかったとしてもですね、私たちは信じることができるわけです。
But it's interesting if we can find them.
しかし、それにもかかわらず考古学的な発見がですね、なされているわけであります。
Talks about Noah took on the clean and unclean beasts.
箱舟にですね、オスとメスを7つずつ、あるいは2頭ずつですね、入るように神様が指示なさいました。
And he encouraged people to join him on the ark.
そしてできるだけ多くの人々をですね、箱舟に入るように、ノアは、神様はノアを通してですね、招待したわけです。
But sadly, only eight people got on board.
しかし現実には箱舟に入った人の数、たったの8人でした。
And once the door closed, it was all over. You're either in or out.
箱舟の扉が一旦閉じてしまったら、もうこれ以上のですね、猶予期間はなかったわけです。中か外にもう分けられてしまいました。
Says after seven days, were the fountains of the great deep broken up, and the windows of heaven were opened.
それから7日経ってから、大いなる淵がことごとく破れ、天の窓が開けたとあります。
I bet there are a lot of people then who wish they were inside.
多くの人たちがその時、箱舟の中に入っておけばよかったと考えたことでしょう。
But the Bible says,Only Noah and those with him survived.
そしてこの洪水をですね、生き延びたのはノアと、彼と共に箱舟に入った者たちだけでありました。
And they were on the ark for over one year.
そしてこの状態が1年続いたわけです。
And finally it came to rest and all the animals came off.
1年後にですね、洪水から1年経ってから、ついに箱舟からですね、人間と動物たちがですね、出ることができるようになりました。
Now if this is a true story, every animal we see today in the world is descended from the animals that came off the ark.
もしこれが、実話だとするならば、私たちが現在目にするすべての動物はですね、箱舟に入った動物たちの子孫であると考えることができるわけです。
And some people struggle with that idea and ask, is the Bible really true?
しかしこういったことをですね、受け入れることができないで、この聖書の記述にですね、記録に疑問を投げかけているわけです。聖書は真実か否かということであります。
You know, for a long time after the flood, people would have had no question that the flood happened.
洪水の後、しばらくはですね、死死孫孫、洪水が実際に起こったことであるということはですね、全く疑いのないものとして受け入れられていたはずです。
In fact, Shem, who was one of the sons of Noah, lived to 600 years and was alive at the time of Isaac.
事実、ノアの息子の一人であるセムですね、彼は600年という寿命期間生きましたけれども、彼はですね、
time of Isaac?
Yes, Isaac.
実は、その後の子孫のですね、イサク、ヤコブが生きているあたりまでですね、生存していたということがわかるわけです。
That means right up to the time of Isaac, there was a living person who had lived before the flood they could talk to.
だとするならば、イサクの時代までですね、洪水前の世界の生き証人がまだそこに実在していたということであります。
He was an eyewitness of the events of the flood.
そしてもちろん彼はですね、洪水の生き証人でありました。
Now, all around the world, there are flood legends. People have estimated more than 270.
Okay. 世界中にですね、この洪水にまつわる、大洪水にまつわる伝説、言い伝えがですね、世界中で270も以上も存在するそうです。
Here's one from Hawaii.
これはハワイで、言い伝えられている伝説ですけれども。
And the man who built theRescue boat, his name was Nu.
そのハワイの伝説によると、この救出、救われるために船を作った人の名前がですね、Nuと呼ばれているそうです。
The Toltec Indians actually mentioned how long from creation to the flood and gave the number of 1716 years. That's actually very close according to Bible chronology.Follow that, sorry.
Can you switch that?
Oh, here we are. There we are.
Okay. 古代メキシコのトルテックインディアンは、世界最初は1716年続いたと、そして洪水が起こったという記述があるそうです。1716年。これはもう聖書の記録とですね、かなり近いものであります。
In China,They talk about a man called Fu Hai, who was the father of the Chinese civilization.
この中国文明のですね、建設者の一人であるフーヒーという人がこの物語を中国で伝えているそうです。伝えたそうです。
And it says, Fu Hai, his wife, three sons and three daughters were the only people left alive on earth, and they repopulated the world.
そして言い伝えによると、このフーヒーと三人の息子たち、三人の娘たちだけがですね、船に乗って生き残り、そしてこの地球の祖先となったという言われているんです。中国で。
There we are. It's interesting. The Chinese word for boat is made up of three words.
この漢字もちろん中国から来ていますけれども、日本人ならば誰でも知っている漢字ですね。船を表している言葉です。
This is the word for boat, and it's made up of a vessel with eight people.
船編に 8つの口、8人の人を表しているわけですね。
Does that sound like the Bible story?
興味深いことに聖書には箱舟に入ったのは8人と書いていますから、この関連がですね、この漢字から見て取れるわけです。
It's interesting, the origin of many Chinese words seem to point back to the Bible, but we're not going to share those tonight.
まあ、興味深くね、漢字をいろいろ研究していると、この創世記の物語を指し示しているものがいくつも見つかるんですけれども、もちろん今日はですね、そのようなお話はしません。
Now, was there a global flood, a flood that covered the whole world?
この洪水が襲ってきたらですね、全世界を覆ったと言われています。
This is a cross section through the Grand Canyon in the United States. Okay.
これはアメリカのグランドキャニオンのですね、まあ、断面図であります。
And the conventional dates given are millions of years.
そしてこれらの層がですね、もう何百年、万年にもわたって積み重なって、このような形が形成されたと言われているわけですね。
So conventional thinking says these built up very, very slowly over long periods of time.
これらの層が長い長い年月をかけて出来上がったと、一般に言われ、そのように考えられているわけです。
But in some places there are evidence that contradicts that idea.
しかしそのような考えとですね、矛盾する証拠があちらこちらで、出てきています。
For example, they find petrified trees that go vertically through many layers.
例えば、何層にもわたってですね、このような化石になった木がですね、このように縦に見つかっているわけです。
This, is indication of a catastrophe, a flood, not slow millions of years.
通常何万年もかかってできた地層がですね、一本の木が貫いているっていうのは矛盾していますから、これはですね、一瞬の、短期間のですね、災害によってこのような層が出来上がったと考える方が無難なのであります。
At the time of Noah's flood, huge forests were buried, and today we find very thick coal seams made up of those trees.
このノアの洪水によって大量のですね、木々が地面の中に埋もれてしまった結果、今日ですね、それらが石炭として発掘されているわけです。
Now let me share a couple of, radical things, controversial things.
多くの議論をですね、醸し出すようなことを今から申し上げたいと思うんですけれども。
If these are trees buried at the time of Noah,
ノアの時代に埋もれたこれらの木がですね、
Is it possible some human artifacts were mixed in with the coal?
それらの、石炭の中に人工の遺物が見つかるということは可能だと思いますか？あり得ると思いますか？
Indeed, some people have claimed to find artifacts embedded within coal.
これらの、発掘された石炭の中にですね、人工遺物が見つかったと主張している人たちが実はいるんです。
This is one of them here.
それが見つかったとされているものの一つですけれども。
And here's another one here, found inside a piece of coal.
石炭の中で見つかったとされているものの一つであります。
Now, I haven't seen these, but these are shared. Oh, sorry. I've not seen these, but you can see these in a museum in the United States.
アメリカの博物館にですね、このようなものが展示されています。私は実際には見に行ったことないんですけれども。
Also, if the Bible chronology is correct,
もし聖書のですね、に示されている年代が正しいとするならば、
then we'd expect that man lived with dinosaurs at the same time.
人間と恐竜がですね、同時代に生存していたということが考えられるわけです。
And some evidence of that has been found.
その証拠もあちらこちらで実は見つかっています。
For example, this is a human footprint that has been stood on by a dinosaur foot.
例えばこれは恐竜の足跡なんですけれども。
And this has since turned into stone.
これがまあその足跡がですね石になっていますけれども、石になって残ってるわけですね。
Sorry. Now the Bible says, in those days there were giants in the earth.
そして聖書にはその頃、ノアの時代にネピリムと呼ばれる巨人族が、生存していたことが記されています。
And occasionally people find evidence of giant humans.
時折ですね、もう巨人、大きな体の人間のですね、あの人骨とかそういったものがあちらこちらで発見されています。
This is Life magazine from 1946.
これは1946年に発行されたライフ誌ですけれども、
And inside they showed giant human jawbones.
その中に巨大なですね、下顎部分が発見、発掘されたという記録があります。
This is normal human size.
これが現代の日本人の、あ、人間の下顎ですね。
And yet they found this human jawbone of gigantic proportions.
そしてこれが、それと比較して大きな人間の、下顎だということがわかります。
That was a big person.
とてつもなく大きいサイズの人間だったということがこれからわかりますよね。
This is a normal size molar tooth.
これが現代人の歯の大きさです。
And this is a human molar, but look at the size of it.
これがこのその巨人の歯ですね。
Oh, there we are. The name was Gigantopithecus, they called him.
ギガントピテクスと呼ばれています。
Here's a human jawbone here.
ここにも大きな下顎の部分がありますけれども、
But it's 6.5 inches across.
横の長さがですね、16.5センチだというわけですけれども、
This was found in eastern Turkey, not far from the site we'll talk about as we go through the talk.
これはトルコ東部で発見されたものでしてですね、私たちが今からこの箱舟が発見された場所として示すところからほど近いところで見つかりました。
Now, if you measure your jawbone,
この下顎、自分の下顎を測ってみると、
maybe this big.
だいたいこれぐらいですね。
This one was that big. Oh, that big.
あの下顎の持ち主はだいたいこれぐらいです。16.5 センチ。
So this is a big woman, lady.
大きな女性であったことも分かっています。
This here is a thumb bone.
Thumb. Okay.
Thumb, yeah. Yep.
Of the modern person.
Yes.
Okay. これは現代人の親指の骨です。
And underneath is a very big thumb bone.
これがこの見つかったですね、あの大きな人の親指の骨。
I've held this bone.
私もこれ持ってみたことがあります。
It's this bone here, but it's this long.
これぐらいの長さ、ボーン、このぐらいの長さ。
That was a big man.
本当に大きな人間だったということがわかるわけです。
It's that bone there.
このあたりですね。
Now this is in a museum, where is it? I can't remember. Somewhere in Texas, I think. Everything's big in Texas. I think so. It's a plastic cast or plaster model of a bone that was found in Egypt.
これおそらくアメリカの博物館にあるものだと思うんですけれども、エジプトで発見された人の大腿骨の骨ですね。
And you can see the size. It's huge.
この大きさご覧になれますね。
Now let's talk about Noah's Ark for a while. Where is Noah?
ではしばらくノアの箱舟について考えてみましょう。
The founder of National Geographic said this.
National Geographic の創設者である方がこのようなことを言いました。
He said the discovery of Noah's Ark would be the greatest archaeological find in human history.
ノアの箱舟発見は人類史上最大の考古学上の発見である。
So what does the Bible say about Noah's Ark?
聖書はノアの箱舟について何と言ってるでしょうか?
It says in the Bible, the ark rested upon the mountains of Ararat.
聖書に箱舟はアララテの山にとどまったとありますけれども、英語の聖書を見るとアララテの山々にとどまったと書かれています。
Now, in English, there's a little letter there.
英語は山という部分が複数になっているんですね。S がついています。
Very important letter.
これが大事な S なんですけれども。
Now, what is the meaning of this word here?
ではこのアララテという言葉はどこから来た言葉でしょうか。
Ararat was the name of a kingdom.
アララテというのはかつて存在した古代王国の名前から来ています。現在のトルコにあたるこの地方を治めていた王国でした。
So what the Bible is saying is Noah's Ark rested on one of the mountains, plural, in the kingdom of Urartu.
ですから聖書で本当に何と言ってるかと言いますと、この当時のウラルトという王国の国内のどこかの山にとどまったということであります。
One of the mountains in this area here.
この地帯のどこかの山に箱舟が降り立ったということであります。
Now some have assumed it meant Mount Ararat. This is Mount Ararat.
これは現在アララテ山と呼ばれている山、火山性の山ですけれども、
And there are many legends of sightings of Noah's Ark on here.
ある人たちはここにですね、箱舟が降り立ったと考えて、それにまつわる多くの伝説があります。
This is another photo of Mount Ararat.
アララテ山の写真ですね。
But Mount Ararat is a volcano.
アララテ山というのは火山性の山でありまして、
Which has erupted in recent historical times.
比較的近年ですね、歴史上何度か噴火した山であります。
In fact, who here remembers Mount St. Helens?
1980年の、セントヘレンズ山の噴火、皆さん記憶に新しいと思います。
Mount St. Helens had a nice peak on the top of it.
かつてこのセントヘレンズという山はですね、このような美しい、頂上があったんです。
Until one day it exploded.
しかし、この80年にですね、大噴火を起こしまして、
And now there is a large crater there on top of the mountain.
頂上部分が吹っ飛んでしまってですね、大きなクレーターが残りました。
This is a picture of Mount Ararat.
この下がアララテ山の写真であります。
And this large hole in the side is called the Ahura Gorge.
この辺りがくぼんでいますけれども、まあ、峡谷なんですね。
And that exploded out in the 1840s.
実は1940年代に、48年ですか、この辺りから大噴火が起こりました。
And yet some people have claimed to see Noah's Ark in this hole.
それにもかかわらず、この辺りにノアの箱舟が見つかったと主張している人たちがいるんです。
Again, we must be totally realistic here.
ここで私たちは現実的にですね、物事を考えなくてはいけません。
There's been so many claims.
実はこの箱舟にまつわる主張、公言がですね、あまりにも多いんです。
For example, this gentleman here claimed to have found the ark like this on Mount Ararat.
例えばこの人はですね、アララテ山で箱舟を見つけたと主張した人の一人ですけれども、彼はこのような木片をですね、アララテさんから持ち帰ったと言っているわけです。
And 1958, he said it was in that gorge, that hole in the side of Ararat.
しかし、1958年にこの先ほどお見せしたですね、噴火した峡谷の近くでこの箱舟を発見したと彼は主張しました。
Then in 1967, he said it was near the peak, the top.
1967年になって証言を変えまして、いや、ここで見つかったと彼は言うようになりました。
And then in 1968, he said it was over here.
1968年になって、いや、やっぱりここだったと この証言を変えたわけですね。
Something is not right here.
何かがおかしいとは思いませんか？
Many people have wondered, is this Noah's Ark?
そして多くの人はですね、これがノアの箱舟だと考えている人もいます。
And in summertime, you can see what appears to look like a boat shape.
そして夏になると氷が溶けてですね、このような形が出てく現れるんですけれども、これがですね、まあ一見船のような形に見えるわけです。
But as we study through, you'll see this is much too big. This is over 1000 feet long.
これはもう1000フィート、つまり300メートルぐらいありまして、箱舟としてはですね、ノアの箱舟としてはサイズが大きすぎるんです。
The most recent spectacular claim was made by a group from Hong Kong.
最近、最も最近、去年ぐらいの話ですかね。香港でノアの箱舟が見つかったという話が、飛び回りました。そういった報道がですね、出回ったわけです。
Some of you may have heard of this one.
この話、お話聞いたことある方もいらっしゃるかもしれません。
They held a press conference to announce their finding.
私たちが箱舟を見つけましたということを発表するですね、記者会見も行われました。
You can see here, ancient wood structure discovered on Mount Ararat.
古代の建造物がアララテ山で発見されたと下に書かれています。
And they released pictures of their expedition.
そしてこの調査団のですね、この調査をしている様子の写真であります。
And pictures of what they claim is the inside of Noah's Ark.
そして箱舟の中に入って撮ったと言われている写真であります。
Including some nice fresh-looking straw here.
それ写真よく見るとですね、ここにあの藁が転がっているんですね。
Do you know how many thousands of years it has been since the flood?
洪水から何千年経過しているか皆さんご存知ですか
？About 4,300.
約4300年が経過しています。だとしたら藁がですね、当時あった藁がですね、今このような状態で残っているとは、ありえないわけです。おそらくもう完全にですね、原型をとどめていないことでしょう。なくなっているはずです。
There's even spider webs inside this Noah's Ark.
このノアの箱舟の内部だと言われている写真の中にですね、蜘蛛の巣があるんです。
It's a bit hard to see, but there's spider webs here.
ちょっとここでは見にくいですけども、蜘蛛の巣が見受けられるんですね。
And no spiders live on Mount Ararat at the snow line.
このアララテ山って言ったら5000メーター級の山でして、蜘蛛は一匹も生存しません。
Many Christian scholars have researched this claim and decided it's fraudulent.
そして多くのですね、学者たちがこの中国の団体が見つけたと言われている箱舟の発見について、検証したらですね、いやこれはいわゆる捏造されたものだという結論を出しました。
And you can download from their website a thorough research of this claim discovery.
その箱舟発見の主張についての、検証、このウェブサイトからですね、詳しく見ることができます。
Because they located where the Chinese group claimed to have found it, and they found it fake, false.
綿密に調査、検証した結果、この中国人の一団のですね、主張が、偽りであるという結論が出たわけです。
I would like to share a site that I think has a lot more potential or credibility, which has been neglected over the years.
これはアララテ山、真上から見た写真ですけれども、実は最も箱舟がですね、発見された適切な場所だと思われるところが、
across the valley from the mountain,
このアララテ山から谷を越えて、
is a site that was first identified by aerial photographs.
30キロほど離れたところにあるんですね。初めにこの場所が発見されたのはこのような航空写真によってでありました。
Sorry. And here's the photograph here from 1959.
1959年に撮られた航空写真です。
There we go. This was published in Life magazine.
この航空写真がですね、実は、1960年のライフ誌に掲載されたんです。
And they had the heading, Noah's Ark, question mark.
そして見出しにですね、ノアの箱舟って言ってクエスチョンマークがされてますね。
An expedition went to the site and spent about a day and a half there.
早速アメリカから調査団が派遣されて、彼らがですね、1日半かけてそこを調べたそうです。
And they scratched around the surface.
この表面部分、地面のあたりをですね、あちこち引っかいたりして調査したわけです。
And didn't find what they were expecting to find.
しかし彼らが期待しているものは何も見つかりませんでした。
And so they decided maybe it wasn't Noah's Ark after all.
そして彼らが出した結論は、おそらくこれはノアの箱舟の跡ではないだろうというものでした。
Although not everybody on the team was convinced they should have dismissed it so quickly.
Pardon me?
Okay, not everybody in the expedition felt they should have rejected it so fast.
こんなに早くですね、一日半、たったの一日半で調査して、そしてこのような結論を出して、その結論にですね、全員がもちろん同意したわけではありませんでした。
But it lay, abandoned for 17 years.
しかし、いずれにしてもその調査団はもう解散して、しばらくはですね、そのまんま誰も手をつけることがありませんでした。
Until a number of people began researching it more carefully.
後になって、だいぶ後になってからですね、もっと大勢の人たちがここに関心を示して、調査をするようになっていったわけです。
Of these people, perhaps the most, prominent was this man here.
その中でも最も顕著な人物がこの人であろうと思われます。
Called Ron Wyatt.
ロン・ワイアットという人物であります。
A controversial figure. Controversial person.
Okay. 彼の発見によってですね、様々な議論が沸き起こりました。
But have a look at the evidence and see what you think.
しかし、まあ、彼がですね、証明した様々な証拠を見て皆さんがですね、決断していただきたいと思うわけです。
In 1978, there was a large earthquake.
この辺りで1978年に大地震がありました。
Before 1978, this shape was level with the ground around it.
この地震の前はですね、この船の形をした辺りはですね、周りの地面と同じ高さでありました。
But the earthquake dropped the soil around it by many meters.
ところが、地震によって周囲の地盤がだいぶ沈下してしまったんですね。
And that revealed vertical lines of discolored material.
それが幸いしてこの船の形をしたものの側面がですね、はっきりと姿を現したんです。
That would be consistent with the long decayed ribs of a ship.
これはですね、船の側面部が腐敗した状態であるということがですね、分かってきたんです。
Now we've spent some time researching it, and we have an exciting project coming up later this year to look at this site, which we'll share about shortly.
Okay. あとでまあ詳しく申し上げますけれども、今年のですね、まあ秋頃に発掘調査を私たち調査団をですね、作って。これをもっと詳しく調査する計画があります。しかしまあ過去2年にわたってもここにですね何度か訪れて、撮影した写真を皆さんに今からお見せしたいと思うんですけれども。
This is my brother here.
That's your brother?
Yeah.
Okay.
Yep.
彼は私の弟なんですが。
And this is a good friend of mine from New Zealand.
この人もニュージーランドから連れてきた私の友人です。
And what they have here is a what's called a multi-copter. I don't know if you can.
Multi-copter. いわゆるラジコンのヘリコプターですね、これは。
And we have attached a reasonable, a high-resolution digital camera on the bottom.
面白い形をしていますけれども、この下の部分にですね、カメラを取り付けまして。
And we're going to get some aerial pictures.
そして航空写真を撮影することにしたわけです。
To give you an idea of the size of the site, this is us standing here.
これどれぐらい大きいものがここに人間がいるの分かりますか？
So it's big.
かなり大きいものであるということが分かるわけです。
This is a picture of the site here.
さらに上の方から撮った写真ですね。
This is the visitor center built by the government.
この近くにトルコ政府によって作られた、建てられたですね、ビジターセンターがあります。
And you can see clearly that this is in a mud flow, like a slip.
ここにですね、泥流の跡がはっきりと見られますね。
Now it's very interesting to compare the original 1959 picture.
最初に撮影された1959年の航空写真と比べると非常に興味深いんです。
With how it looks today.
これが2010年の状態です。写真です。
You can see the mud flow has dropped, and now there is a big
gully. ここでも左側の写真でも泥流の跡が見られて、その、あたり周囲がですね、だいぶ沈下しているのがわかりますね。2010年になると。
And this mud flow moves. It creeps every year. Moves very slowly. Every year.
実はこれゆっくりとですね、この泥流は今でも動いているんです。
Yet in 50 years, this shape here hasn't changed at all.
しかし59年から2010年まで約50年ですね。50年が経過してもこの肝心の形はですね、そのまま残っています。
Something is holding it together.
何かがですね、この形をですね、そのまま留めているんです。
There's something inside giving it a structural strength.
中の何者かがですね、構造によって周りの泥流に流されないでこの形を留めているわけです。
So could it be Noah's Ark?
ではこれが本当にノアの箱舟なのだろうか。
Well, if it is, it must conform to what the Bible says.
もしそうであるとしたら、聖書の記述とですね、一致するはずであります。
If it doesn't match the Bible, we can ignore this.
もし聖書の記述と一致しないのであるならば、もう無視すればいいんです。
So how big was Noah's Ark?
ノアの箱舟、どれぐらいの寸法だったと思いますか？
Now some Bibles in English, here's the verse, say the ark is to be 450 feet long.
箱舟の長さは聖書によると、450フィートの長さだということが分かっています。
However, Noah didn't use feet and inches in his measurements.
しかし、まあ、ノアの時代にですね、フィートとかメートルとか、そういった単位は使われていませんでした。
The Bible expression is cubits.
聖書で使っている長さの単位はキュビットというものでした。
And the Hebrew says 300 cubits.
そしてこのヘブル語の聖書によると300キュビットという記述になっているんです。
So the question is which cubit?
しかし実は世界中ですね、キュビットという単位にもいろいろありまして、トドのつまりはどのキュビットを使ったのかということになるわけです。
Because there are many cubits from history.
歴史上ですね、さまざまなキュビットが使われてきました。
The 450 feet is assuming they were using the Hebrew cubit.
450 feet というのはヘブルキュビットでは。
But let me show you from the Bible.That the Bible speaks of another cubit.
Doesn't match with the Hebrew cubit. That's what you mean.
Yes. Oh, the 450 feet is assuming it's the Hebrew cubit, but I'm going to share that there's another cubit mentioned in the Bible, which is much more logical.
All right.
How's that?
ヘブルキュビットでこの測るとですね、350、300キュビットが450フィートになるんですけれども、聖書は実は別のキュビットを使っているんです。
King Solomon built a beautiful temple.
ソロモンはですね、ソロモン王はこのような美しい神殿を建造しました。
And the Bible says it was to be 60 cubits long.
聖書にこの建物はですね、長さが、60キュビトと書かれています。
Remember that number.
Pardon?
Remember that number.
Okay. その60キュビト覚えていてください。
There's a verse that says the foundation Solomon laid for the building of the temple was 60 cubits long, using the cubit of the old standard.
そして古い基準の標準のキュビットを使って測るとソロモンの神殿の基礎の長さが60キュビットであったというわけです。
Then this temple was destroyed.
後にそのソロモン神殿は破壊されてしまいました。
It was left in ruins.
しばらく廃墟として残っていたわけです。
Then King Cyrus commissioned the temple to be rebuilt.
後にシラスという王様がですね、このエルサレムを、エルサレムの神殿を再建するようにという命令を出しました。
And he said to make it 60 cubits.
王様も、シラス、クロス王もですね、60キュビトの高さにしなさいと命じました。
So it's the same size, yes?
ソロモン神殿と同じサイズということになりますね、60キュビトだとするならば。
No.
実は違ったんです。
Because we read in Ezra, some of the priests and Levites and chief of the fathers who are old men that had seen Solomon's temple, when they saw the new temple being laid, they began to cry.
なぜなら聖書のエズラ記を見ると、祭司レビ人、士族の長である多くの人々で、元の宮、つまりソロモン神殿を、見ていた老人たちが、この新しい宮の基礎を据えられるのを見たとき、泣いたと書かれているんです。
And God spoke to these men through the prophet Haggai.
神様は預言者ハガイを通してこれらの人たちに語りかけられました。
And he said, "Who's left among you that saw this house in her first glory? And how do you see it now? Is it not in your eyes in comparison of it?"
あなた方残りの者のうち以前の栄光に輝く主の家を見た者は誰か？あなた方は今この状態をどう思うか？これはあなた方の目には無に等しいではないか？
But what's going on here? This is unusual.
これはどういうことなんでしょうか。
Solomon's was 60 cubits.
ソロモンの神殿は60キュビトであったと記録があります。
The new one is 60 cubits.
新しい神殿も60キュビト。
And yet the second one is smaller.
なのに新しい方はですね、実は短かったんです。
And this gives you an idea of the difference.
その違いをざっと示した図表ですけれども、図ですけれども。
We must understand the Bible speaks of two cubits.
聖書には実は2種類のキュビトが使われているんです。エゼキエル書43章にを見てみますと、
It talks about long cubits, which is a cubit and a hand breadth.
長い方のキュビトは1キュビトと手のプラス手の幅であったと記されています。
Can you see the two different sizes?
ですから長い方のキュビトはただの1キュビトではなくてプラス手の幅の長さだということがわかります。
So when the Bible said the ark should be 300 cubits, which cubit should we use?
では聖書にですね、箱舟の長さ300キュビトと言われているんですが、どのキュビトの300キュビトなのかということになるわけです。
Here's a clue from the book of Acts.
そのヒントがですね、手がかりが伝にあります。
Moses wrote Genesis.
創世記を書いたのはモーセでありました。
And Moses, it says, was learned in all the wisdom of the Egyptians.
そのモーセがですね、エジプト人のあらゆる学問を教え込まれたと使徒行伝に書かれています。
So what's the connection between Egypt and Noah?
ノアとエジプトの関係は何なのでしょう。
Well, Egypt is called the land of Ham.
実はエジプトはかつてですね、ハムの地と呼ばれていたんです。
And Ham was one of Noah's sons.
ハムという人物はノアの3人の息子の1人でした。
Ham helped build Noah's ark.
ハムは実際にお父さんのノアを手伝ってですね、箱舟建造に携わったわけです。
Ham worked with his father to build the ship.
お父さんと一緒にですね、この船を作ったんです。
And Ham had a son called Mizraim.
ハムの息子の一人にミツラエムという人がいました。
And then Ham went down to what we call today the land of Egypt.
そしてハムの地が今、昔ですね、エジプトに当たったということを申し上げましたけれども。
And if you go to Egypt today, you'll see Mizraim everywhere.
ところがこのエジプトに現在行ってもですね、ミツラエムという名前があちらこちらに見受けられるんです。
For example, Mizra Bank.
この MISR というのが実はミツラ、ミツラエムなんですね。ミツラ銀行。
This is Noah's grandson.
これはこのミツラというのがノアの孫にあたる人のことであります。
Mizra Travel.
ミズラ旅行者。
Mizra Petrol.
ミズラ石油。
Mizra Life Insurance.
ミズラ生命保険。
His name is all over Egypt.
この彼の名前がですね、エジプト中に見られるんです。
You can imagine when Ham went down to live in Egypt, he took his toolbox with him.
ハムがですね、エジプトに移り住んだ時に彼は自分のですね、箱舟を作った人のほどの人物ですから、自分のですね、工具箱というのを持っていきました。
And the cubit that he used to build Noah's ark became the cubit of Egypt.
で、彼がですね、その工具箱に物差しを持っていまして、彼がノアの箱舟を作った時に使ったキュビットの単位がですね、エジプトにその時に伝えられたと言われています。
In fact, Britannica, Encyclopedia Britannica says the Egyptian cubit was the universal standard of linear measurement in the very ancient world.
そしてブリタニカ百科事典によると、古代世界ではですね、エジプトキュビットが、世界標準として使われていたことがあったと書かれています。
Which is understandable because after the flood, that's all they knew.
これもまた理にかなっていることなんですね。洪水後生き残った人たちが使ったエジプトキュビトが、しか彼らは分からなかったわけですから。
And we know exactly how big it is.
そしてこれが正確にどのくらいの長さなのかということがはっきり分かっていまして。
These are Egyptian cubits in the British Museum.
英国博物館に収められているこれ、エジプトキュビトの単位を示した物差しなんですが。
And this is how big they are.
1キュビトの長さが ここですね、52.4 センチです。
Now, after that long talk,
しばらく説明しましたけれども、長々と。
This is the size of the shape in Turkey.
このトルコで見つかった船のような形をしたものの長さ、157.1 メートルです。
If we use the Egyptian cubit to measure it, guess how long it is?
そしてエジプトキュビットをここに当てはめてみるとどうなるかと言いますと、
it happens to be exactly, not roughly, but exactly 300.
正確に300キュビットになるんです。
Now that's significant because
大体じゃないです。正確です。
If it was longer or shorter, we could forget about this.
もしこれがですね、300キュビットよりも長かったり短かったりしたら、
But the fact that it's exactly the length the Bible said means it's worth investigating closer.
この場所はもう調査するに当たらないわけですけれども、全く同じ、長さを示しているので、これは調査する価値があるということになるわけです。
Now the site is wider than you'd expect.
船の幅はですね、実は広くなっています。
But that's understandable because the sides have collapsed and splayed down.
なぜかと言いますと、船の側面部がですね、完全に崩壊して、崩れてしまっているから、実際の記述よりもですね、幅が広くなっているわけです。
We're not looking at a perfectly preserved boat here.
ですから、船、もちろんもうご覧になってわかるように、船がそっくりそのまま船の形をして残っているわけではないわけですね。
At some stage in the past, it got buried in that mud flow.
そして泥流に流されて飲み込まれてですね、ある歴史のどこかでこの船は地面に埋もれた状態にありました。長年の間。
And we would suggest that it landed higher up and then the mud or the hillside slipped away and dragged it down lower.
現在場所、見つかっている場所よりも実は箱舟はですね、もっと上の方で漂着したのではないかと考えられます。しかし、泥流に乗ってですね、現在の場所まで流れてきたと考えられます。
And then buried it where it's found today.
そして、この場所で、長年埋もれていたわけです。
Here's a nice picture from the air.
これも、まあ、空の上から撮った写真ですね。
You can see the site here.
ここに、まあ、船の形をした物体がありまして、
And there's the visitor center.
ビジターセンターがここにあります。
And there's a village just above it.
その少し行ったところに村があります。
And we're guessing that it landed originally maybe up here.
おそらくこの辺りに箱舟は漂着したのではないかと考えられまして。
And then you can see the hillside has slipped down and pulled it with it.
ご覧になりますでしょうか、この泥流の跡が見えますよね。
Now the Bible tells us that before the flood, people were using brass and iron.
聖書にはですね、洪水前の時代に人々がすでに青銅あるいは真鍮、鉄を、そういった金属をですね、使っていたという記録があります。
And on the site, people have found fossilized metal artifacts.
しかも、この船のような形をした物体の側面からですね、このような金属探知機によってですね、リベット、金属のリベットが発見されているんです。
In fact, some people have used metal detectors and shown there's a regular pattern of metal inside.
ある人たちは金属探知機を用いてこの辺りを、この場所を調べたらですね、規則的に金属が置かれていて、その上にですね、テープを敷くと綺麗な模様になっていることが分かっています。
When we were there, 5 months ago.
Five months ago, you were there.
Months,
yeah. Okay, 今から5ヶ月前、私はそこに行きました。
We used a magnetometer as a tool.
その時にある、また最新機械を用いて調べたんですけれども、マグネトメーターという。
And this measures the direction and strength of the Earth's magnetic field.
磁場を測る機械ですね。磁石の磁ですね。磁場を測る機械です。
The Earth is like a big magnet.
この地球自体が大きな磁石ですよね。
That's why a compass needle always points north.
ゆえに、この磁石のこの針はですね、北と南を指すわけです。
Now, if you take a large piece of metal and bring it next to a compass, the needle moves.
そして、その方位自身にですね、磁石に金属を近づけてみると、これが動きますよね。
Because metal distorts the Earth's magnetic field around itself.
なぜなら金属は、この磁石のですね、方位をなんて言いますか、邪魔をしてしまうわけですね。磁石の指し示すべき方向。
And you can use that effect to look for metal deposits in the ground.
この機械を用いて、その金属がですね、どのような形でその地面に埋もれているかということを調べることができました。
This is where we took readings around the site.
その場所周辺もですね、この磁場反応を調べたわけです。
And this is the pattern the computer drew using the readings at different, all these different places.
調べた結果、この辺りのですね、コンピューター解析をした結果がこの様子であります。
It shows a higher concentration of metal within the site than
そしてちょうどこの船の形をしたこの端の辺りにですね、金属が集中していることが分かりました。
So this indicates there's metal inside.
で、これからもですね、船の側面に金属が多々用いられていたということがわかるわけです。
In the past, radar scans have been done of the site.
過去においてはレーダーで、地中測定器でですね、調べた人もいました。
And when they were doing these radar scans, it revealed a solid object near the surface.
レーダーで調べると地表近くにですね、やはり固形物があることが分かったんです。
And this was dug up and turned out to be petrified wood.
それを掘り出してみるとですね、これは化石になった元は木であった物質であることが分かりました。
Oops, sorry.There we are. When they cut off the corner of this piece of petrified wood,
その物体をですね、角から切ってみると、
it turned out to be three layers of wood glued together.
木がですね、三層にわたって、なんて言いますか、圧縮してくっつけられていることが分かったんです。
We are familiar today with plywood, what we call plywood.
今日このようなですね、木を圧縮して木の層を固める工法というのがですね、ベニヤ板に見られますね。
Where layers of wood are glued together with the grain,
木の層を、接着剤で薄い木をですね、くっつけるわけです。
It appears that Noah used the same technique on Noah's ark.
ここからもノアがですね、同様の技術を用いたのではないかと。ことがわかるわけです。
Something else found nearby.
その近くでまた見つかった別のものがありまして。
Up on the ridge behind the site. Ridge or mountain range.
Okay. その後ろの方の峡谷に見つかったものです。
Was a, well, sorry, this is a border marker. Marks the border between Turkey and Iran.
これは境界線に用いる印なんですけれども。
Because Iran is just over the hill from this site.
Okay. トルコとイランの国境にもこのようなものがあって、その場所の近くにですね、実は国境があるんです。イランとの。
And at some stage, Turkish soldiers have built this border marker.
ある時、過去にですね、このような国境の境界線の印をですね、トルコ政府が据えたわけです。
And they used some stones from a much older monument that was up there.
そして、その場所にあった記念碑から石を取ってですね、このように石を積みました。
Now, when Ron White got up to see this one day, it's very hard to get up there, but one day he managed to get up.
そこまで登っていくのは非常に困難なんですけども、ロン・ワイアットさんがこの場所に来てですね、これを調査してみました。
He took photos of these stones.
このような石のですね、まず写真を撮りまして、
and you can see the picture here on the
stone. そこに絵が描かれているのが分かりました。
And when he pieced the picture back together at home from the photos,Using the photos, when he got home, he used the photos to piece the picture back together.
Okay. いろんな角度から写真を撮ってですね、これらの写真を、石の写真をですね、石の形に切って、そして、パズルみたいにですね、つなげてみたわけです。
And this is the picture that was on the monument which the Turkish soldiers dismantled to make a border marker.
Okay. トルコ兵士らがですね、崩してしまった記念の石にですね、石碑がどのような状態で置かれていたか、どのような絵がもともと描かれていたかということが分かったわけです。
Now, notice this ridge here, or what do you call it, mountain top.
この丘ですね、ここご覧になりますでしょうか。
That is...This mountain top here.
そしてこの辺り見てください。
So it looks like at some stage in the past, somebody built a monument and drew on it the actual ridge where the ark landed, and there's the picture of the boat with eight people on it.
過去のある時点で誰かがですね、このような絵を描いたんですけども、先ほどの山とそっくりですね。そして誰かがここに箱舟が降り立って、 そこに8人の人が描かれていて、8人の人がそこに船に乗っていたということを指し示しているのではないかと思われるわけです。
And you can see two birds flying in the sky.
そしてこの絵の中に2羽の鳥が描かれています。
Can you think of a Bible story with a boat that had 8 people on board that where two birds were let loose from it?
船とそれから8人の人間、それから2羽の鳥、この関係ですね、聖書から見出すことできますでしょうか。
It looks like perhaps somebody set a monument up on the ridge to say this is where Noah's Ark landed.
まあ見るからにですね、誰かが過去の時代にですね、この場所が箱舟が降り立った場所ですよということを教えるためにですね、このような絵を描いたと、そして石碑をですね作ったと考えられるわけです。
Now here's another interesting piece of evidence.
これもまた興味深い証拠の一つなんですけれども、
When Ron Wyatt was investigating or researching this site,
ロン・ワイアットさんがこの場所を調査していたときに、
He got permission to drill some holes inside it.
横の方からですね、穴を開ける許可をもらうことができました。
And he took samples from deep inside this shape.
その開けた穴の奥からですね、いろんなサンプルを取り出しまして、
And in the samples of soil or dirt they pulled out were animal hairs.
その取り出したサンプルの土の中からですね、animal hair.
Fur or hair?
Okay. 動物の毛が見つかったんです。
Here's a picture of one of
これがその毛の写真ですけれども、
And they showed this to an expert in the United States.
この毛の毛をですね、専門家に分析してもらいました。
And he said this is from the cat family.
そしたらこの専門家が言うように、これは猫科の動物、獣の毛ですねというわけです。
And probably a spotted cat.
おそらくここに模様がありますから、斑点のある猫科の動物でしょうというわけです。
So maybe a cheetah or a leopard.
チーターとかヒョウとかのといった類の獣ですね。
And there are no cheetahs or leopards in Turkey.
しかし、チーターとかヒョウはですね、トルコには生息 しません。
Okay. Now, if you visit this place, this location in Turkey today,
今日ですね、この場所を訪れるとしますと、
You can see the government road signs.
政府が建てた道路標識がこのようになっています。
This is Turkish for Noah's Ark.
トルコ語でノアの箱舟と書かれているんです。
The mountain behind me here is Mount Ararat.
しかし後ろに見えるのが実はアララテ山なんですね。
But the sign is pointing this way.
ところがそれと反対方向をこの標識は指しています。
Here's another road sign on the highway.
これもノアの箱舟と書いている道路標識です。
Oops, sorry.Here's a sign up by the site.
そしてこの場所をですね、直接指しているノアの箱舟の看板です。
Here's the site here. And the sign pointing to it.
ここに箱舟らしきものがあって、サインがありますね。
You can see this on Google Earth. If you use Google Earth, you can find this.
実は Google Earth というですね、インターネットで見れるものありますよね。あれでもはっきりとこの場所を見ることができます。
And you can clearly see the visitor center.
そしてはっきりと Google Earth でこの箱舟のような形、ビジターセンターが見えます。
This is the visitor center from our little helicopter.
私たちのこのラジコンヘリから撮ったビジターセンターの写真ですけれども、
You can see the sign on the visitor center.
ノアの箱舟国立公園ビジターセンターと書かれていますね。
This old man here,
こちらにいらっしゃる老人は、
He's the government appointed caretaker.
政府によって任命されたこの国立公園のですね、管理人であります。
He looks after the visitor center.
このビジターセンターを管理している人です。
He was a young boy in the 1940s.
1940年代、彼はまだ幼い子供でした。
When the big earthquake first revealed the outline.
その時にですね、大きな地震があって、最初にこの、箱舟の外形が 姿を現したと証言しています。
He remembers waking up and looking out the valley in the morning, and everything had moved, but the shape was there.
ある朝起きてみるとですね、その谷間を、上から眺めたら、泥流でですね、周りの地面が流れてしまった後で、このような船のような形をですね、発見したと証言しました。
This is the site that the Turkish government recognizes.
そして今ではトルコ政府がこれこそノアの箱舟の遺跡であると承認をしているんです。
For example, we visited the mayor of the nearby town.
その地元のですね、町の、まあ、町長さんといいますか、市長さんをですね、訪ねました。
And here he is here.
この人ですけれども、
There's me.
ここに私がいます。
And he gave us these books, which are called the Natural Attractions or Treasures of Dubaizit. Dubaizit is the town nearby.
ドバヤジットの国宝という本を私たちにくださいました。このドバヤジットというのは、この箱舟の遺跡がある地名なんです。
And when you open this book up, you find Noah's Ark. And there
この本を開くと、そこにノアの箱舟という見出しがあって、その写真があります。
They don't have any doubt that this is the Ark.
トルコ人たちはですね、これこそがノアの箱舟の遺跡であると信じて疑っていないんです。
If you go to a travel agent shop, you'll see daily tours to Noah's Ark.
地元の旅行者に行くと、ノアの箱舟日帰り旅行という、まあ、ツアーが毎日あります。
And this is not up Mount Ararat.
そしてこのノアの箱舟はアララテ山にはないわけです。
You can get tourist brochures that talk about Noah's Ark, and here it is.
ノアの箱舟ってこのに関するですね、旅行者のための案内のパンフレットです。
So the Turkish government accept that these are the remains of Noah's Ark.
そしてトルコ政府がこれこそノアの箱舟の遺跡であると、承認しているわけです。
Now, people ask, why hasn't it been excavated yet?
ではなぜ実際にですね、発掘調査がこれが本当にノアの箱舟であることを証明する発掘調査がなされないのかということなんですけれども、
One of the reasons is the climate is very harsh in that area.
理由の一つはですね、この天候が非常に厳しいところであるということ。
You can see here snow on the side.
ここに先ほどのノアの箱舟がありますね。
So if the site was excavated and left exposed, it would deteriorate very quickly.
そしてもし発掘してですね、この場所中をですね、外に空気中にさらすとですね、簡単にこの風化して、その原型がですね、失われることがあり得るわけです。
So the government has said before any excavation, it must be, have a building put over it.
ですから政府はですね、発掘調査がなされる前にはここに、もうここを建物で覆わなくてはいけないとまで言っています。
Now, I have a video that's 27 minutes long looking at the site.
今からこの箱舟についてのですね、ビデオをお見せしたいと思っていますけれども。
Would you like to see it?
皆さんご覧になりたいでしょうか?
Okay. Now, before I do, before we watch the video,
そのビデオをご覧になる前に、
I'm going to give you a challenge or puzzle.
ある一つの質問をですね、皆さんにぶつけておきます。
And the answer is in the video.
答えはこのビデオの中に隠されています。
This is the passage from the Bible that talks about the ark coming to rest.
箱舟が漂着した、洪水が引いてですね、水が引いて漂着した時のことについて書かれている聖書の言葉なんですけれども。
Oh, sorry. It says, the ark rested in the seventh month on the 17th day of the month.
箱舟は7月17日にアララテの山にとどまったとあります。
And the waters decreased continually until the 10th month. And then, in the 10th month, the tops of the mountains were seen.
そしてさらに読んでいくと、水は次第に減って10月になり、10月1日に 山々の頂が現れたとあります。ここにちょっと一見矛盾と思われる点、お分かりになりますでしょうか。
And if we use our calendar to illustrate, that means on the 17th of July,
7月17日に箱舟がとどまったと。
But the mountains didn't come out of the water until the 1st of October.
なのに10月1日まで山の頂が現れることはなかったと書かれているわけです。
How could that be?
どうしてそういうことが起こりうるんでしょうか。
We'll play the video and see if you can work out the answer.
そのことを踏まえてですね、念頭に置いてビデオをご覧になっていただきたいと思います。そして答えを見つけてみてください。
Okay. Did you work out the little mystery?
先ほど出した謎々答え分かりましたでしょうか。
Of how the ark could stop and come to rest before the tops of the mountains even showed above the water.
この箱舟はですね、怒りのせいで山の頂がですね、自ら現れる前にもすでに地面にこの怒りの部分がついていたからとどまったわけですね。
It's interesting to note where these stones are found.
で、これらの石が、見つかった場所についても興味深いんですけれども、
This is the town of Dubaizit here.
ドバヤジットという町であります。
And the stones are found in the valley behind here.
その町の後ろのですね、谷間に石が見つかっています。
And the ancient name of the village was called the Village of Eight.
そして古代この場所はですね、八の村と呼ばれていました。
Now let me share our project.
今後の私たちのですね、プロジェクトについて皆さんにちょっとお話したいんですけれども。
And may I solicit your prayers for this?
そのために皆さんのですね、できたらお祈りもお願いしたいと思っています。
Jerry, who you saw on the video,
このビデオに出てきたジェリーさん、ジェリー・ボーエンさんですけれども、
plus a few others of us,
彼とまた私とですね、幾人かのチームを組みまして、
we're planning a small excavation later this year.
今年の秋頃に小さな発掘調査をですね、計画しております。
We intend to dig a small hole in one portion of the site.
この辺りにですね、小さな穴を開けて調査をしようと考えています。
And see if we can confirm there is forensic evidence inside.
そしてその中を実際に発掘したら、様々な証拠が出てくるのではないかと、まあ、予想しているわけです。期待しているわけです。
If Ron White was able to drill a hole,
ロン・ワイエットさんがですね、小さな穴を開けて調べた限りでも、
and retrieve a, animal hair,
動物の毛とかが出てきました。
What that means is there must be a lot of forensic evidence at the bottom of the site.
船の底にはですね、さらにたくさんの、証拠が見つかるはずです。
So our plan is to dig a small hole on one end, maybe.
この辺りに小さい穴を開ける計画をしております。
Maybe 3 meters by 3 meters.
だいたい3メートル四方の穴ですね。
And confirm there is remains of structure under the ground.
そしてこの中にですね、この建造物であるということの証拠をですね、発見できたらと考えています。
Now, if this is Noah's Ark,
もしこれがノアの箱舟でないならば、
And it's possible to retrieve animal hairs from here.
もしこれがノアの箱舟であるならば、動物の毛とかもですね、さらに見つかることが可能性があるわけです。
Then it should be quite possible to figure out where all the different animals were kept on board.
そしてあちこち掘って調べたらですね、もしかしたらどの動物がどのあたりに置かれていたかということがはっきりと判明するかもしれません。
For example, the hole that I showed you is about here.
例えば先ほどですね、開けられた穴について申し上げましたけど、このあたりに掘られたんですね。
Perhaps the spotted cats were kept here.
ですからこのあたりにこの斑点のある猫科の獣が置かれていたと考えられるわけです。
Maybe the hippopotamus were kept here.
もしかしたら、カバはですね、このあたりに置かれていたかもしれません。
Maybe the giraffes were kept here.
キリンはこの辺りにいたかもしれません。
Maybe the monkeys were over here.
猿はこの辺りだったかもしれません。
There should be wonderful forensic evidence to confirm that this is.
動物とかですね、さまざまな建造物の、証拠が見つかることが予想されるわけです。発掘調査をしたならば。
So I appreciate your prayers for the doors to remain open.
そして今そこにでそれがですね現実化する道が開かれつつありますのでどうぞ祈りに覚えてください。
We have permission at this stage.
現時点でですね許可が本当に降りそうなところまで来ています。
But the area is volatile, turbulent, a lot of trouble in the area.
しかしこの辺りはですねいろんな問題政治的な問題も起こった場所なので。
The area is under martial law.
Martial law.
Martial law, like military rule. Okay. Yeah.
まあ戒厳令もですね敷かれているほどの場所であります。
Because there has been a civil war between the Kurdish people and the Turkish people.
かつてはですね、トルコ人とクルド人の間で内戦が起こったところでもあります。
And this is why one of the reasons why nothing has been done for so long.
ですから今まで発掘調査とかがなされなかったこれがですね。政治的に不安定だということが理由の一つでもあるわけです。
But if it's God's will, the doors will open.
しかし神様が道を開いてくださるならば、実現すると期待できるわけです。